ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ
ホロライブアイドル堂ラジオ、
私たちの歌を聴け。今からのキャッチコピーは握力50キロキュッキュッ握りつぶしておいるぞ。ホロライブ4期生カナタンこと天音カナタです。
こよぴーホロライブ4期生の高見田様です。
イエーイ、イエーイ。
この番組はホロライブプロジェクトである、この番組はホロライブのプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから毎回メンバーが交代しながらパーソナリティを担当してアイドルには
じゃやばい。この番組はホロライブプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから毎回メンバーが交代しながらパーソナリティを担当してアイドルには欠かせないスキルを学んでいく番組となっております。こちらも都会見担当天音かなたが担当いたします。
はい、
ちょっとすいません、前回そうですね、こちらのセリフは言えないということでして、
そうですね、
はい、前回はそう、なんかカルタがいい感じに言ってたから、今日もいい感じに言いたいなって思ったんだけど、舌がついてきませんでした。
しかもちょっと声をね、変えても
そう、
噛んでるし、
そうだね、
こういうところが可愛い、TMP なんてよ、母さんマジ天使、
どうぞ進めてください。
何進めたじゃあ進みましょうか、はい、ということで早速始めていきましょう、はい、ホロライブアイドル堂ラジオ、今日も
私たちの歌を聴け。
ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ
ホロライブアイドル堂ラジオ、
私たちの歌を聴け。改めまして天音かなたです。
とかやみとんさまです。
ではここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。
はい、
イエーイ。それでは、はい、ラジオネーム大輔さん、
ありがとうございます。
かなたんとあさま、ハロホロ
ー、ハロホロー。
お二人はゴリラと天使ではなく天使と悪魔ですよね。んなんだ、当たり前のこと確認しなくていいんだよ。しかしツイッターでお二人のことを検索すると、アマネカナタゴリラとか、トコヤミとは天使というワードが大量に出てきます。
はいはいはいはい、
やはりお二人はゴリラと天使なのではという疑惑が私の中でずっと残っています。そこで今回はお二人に最近やったアマネカナタの天使らしい行動と、トコヤミとはの悪魔らしい行動を教えてもらえないでしょうか。ぜひよろしくお願いしますということなんですけども。
なるほどね、
天使らしい行動ね。
悪魔らしい、なんかとあは、うん、リスナーさんのツイートで発見したんだけど、うんうんうん、マインクラフトでね、うん、もうこの頃はまだか。今、うん、うさけんメンバーで、
そうそうそうそう、
夏祭りをやろうみたいな話で、はいはい、夏祭りの会場を作ってたんですけれども、
うんうんうん、
その、会場の周りに竹を生やしてて、その竹って結構、マインクラフトの竹って結構、成長するのも早いし、結構高さもあるんだけど、それになんか、アマネカナタさんがエリトラで引っかかって。
いや、マジで僕もそれをね、言いたかった。もうね、トアが、なんか会場を竹が覆ってて、最初はおしゃれやん、さすがやんと思ったんだけど、エリトラで飛び出てバカーって当たって、もう HP ほとんど持ってかれる。もうあとはもう本当にもう髪が当たったら死にますよっていう状況になってて、ちょっと竹これ罠だねって、竹の間を通れるかと思ったら無理なの、バーンって。
なるほどね、
あそこで死者出るよ。
いや出んわ。それは正直に言うとあなたが下手、
うん、なんでよ。
いやとはあれにぶつかったことないもん。
いやいやいやいや、それはね、うん、おかしい。今後、マジでね、死者出るから、マジで、待ってな、マジで。
いや、まあ、多分その竹が一番悪魔的商業なのかなと、最近ね、気づいた。
竹を置いたとはだろう、竹を置いた。
それよ、うん。それが結構ね、とはの悪魔的商業です、
うん。それはそう。それは思った。さすが悪魔だなってね、久しぶりに思いましたね。
ありがとう。天使的商業は？
天使的商業ね。なんか、あったかな
ぁ。じゃあ、あえてゴリラ的修行は？
いや、ないでしょ、さすがに。ゴリラ的修行はないですよ。
まず、じゃがいもを握りつぶすでしょ？
あ、まあ、じゃがいもをコッパみじんにするのはね。でも、あれは、まあ、最近のゴリラ的修行は、割り箸をバキッて割っちゃったっていう、普通に使ってて。 パキッ。
すごいね。なんかそんななんか、誰もそんなその箸を取らないのにそんな力を入れて食べるってことでしょ？
まあ、そう。さすがに僕も割り箸を真っ二つにした時は焦って、うん、結構やばいんじゃない？
焦って手で食べた？
いや、いやそれでは食べられないだろ。もうバキバキになってるから真っ二つだよ。
男飯。
こうやって割ったんじゃないからね。こうだからね。
うん。
でも、冷やご飯を食べようとしてたのね。うん、だから冷やご飯は硬いから、なんか、割と俺もあるよ、みたいなコメント結構あって、安心したんだけど、そもそもなんでご飯をチンしなかったのって言われてさ。
まあ確かに。
する？めんどくさかったんだよね。
え、家だったらするでしょ、チンは。
でもなんか、プチトマトが入って、
いや、プチトマトを先に食べて、と、うん、もプチトマトは温かいのあんまりだから、
うんうんうん
また、冷たい状態でプチトマトを食べて、その残ったやつを電子レンジに入れて温めて食べるけどね。
まあ、そういう人もいるんだね。諸説ある。
待って、でもそれで気づいた。天使的修行は、プチトマトを温めなかったこと。
どういうこと？
プチトマトが、熱いよって。わかる？
ねえ、かわいい。ねえ、待って、これ、今のそれさ、なんかボールをあげようとして失敗してトアが結局天使のところ今出してない？
いや、まあ。
プチトマトに感情があるなんて思ったこともないよ、僕。
まあ、もうその、体力、もういい。もう、その話終わりにしようや。
この話終わりにするからね、うん。終了しよう、終了。
うん。
おしまいね。
なんと前回はたくさんのお便りと言っていいって一つしか読んでなかったんですけども、今回はね、今週は、もう一枚読ませていただきたいと思います。
来、
うん、
たー！
イエーイ！
イエーイ！
ラジオネーム、桜の宮いつき様からです。
はい。
ヘイ、こんやぴー、かなたん、とわさま、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。お二人のラジオが始まるのを聞いてから、今か今か、指折り数えながら待っていました。
はい。
お二人に質問です。うん、お二人とも過去に貧乏時代があったと噂、過去切り抜き動画に聞き、
うん、うん。
聞いておりますが、お二人の中で、最強のうまい貧乏飯を教えてください、だって。
任せてよ、マジ山ほどあるぞ。
マジ？
これで一つラジオできるよ、本当に。
貧乏飯ラジオ？
貧乏飯ラジオいける。1時間いける、マジで。
今週のおすすめ貧乏飯は、こちらになります。
いや、もう本当にそれで1年は持つ。マジ、それぐらいある。トアあるなんか。
トアは、貧乏飯、マジで。なんか別に本当に調理もめんどくさいから、
うんうんうん、
豆腐、木綿が好きなんだけど、木綿、はいはい、でもいいんだけど、
うんうんうんうん、
バーって開けて、
うんうん、
かつお節とポン酢かけておしまい。
あー、冷ややっこってことね。
そう、もうそれ、もうだけ。
まあ、でも美味しいからね。で、かつお節はないよ、貧乏の家に。
いや。
けど、かつお節は高いですよ。かつお節はね、なくても、ね、生きていけるから。
すいません。
そうですよ、ちょっとそれは甘い。違うよ、もう使うのはもやしだよ、もやし。
もやしはそう、でももやしはあんまりなんだよな。
味噌汁を作る、うん、そこにもやしを入れる。大根とか高いからちょっと。
うん。
もやしを入れる。ねえ、100円で売ってるカットキャベツを入れる。もうそれだけで美味しいお味噌汁。どう？
手間かかるやん。
手間？いや、そう、手間はかけないとダメ。あ、じゃあさっくりやるのは、やっぱり卵かけご飯。
うん、あ、いい！卵かけご飯好き。
美味しいよね。
美味しい。
美味しい。
なんかさ、
うん、
でもさ、
うん、
卵かけご飯の作り方ってさ、最初に溶いてから、入れる？それともなんか卵をもうご飯の上でもう直接割っちゃう？
え、割っちゃう僕。
はぁ。
なになになになに？
なに？トアは、一回こう溶いてから、ご飯、あれじゃん、ご飯の穴、うん、こう穴を開けて、から中に入れ込ませて混ぜて食べる。
え、なんか結構でもこだわりがあるんだね。
なんかでも下まで染み込んでほしい。
あ、それはある。そうそうそう。しっかり混ぜるよ。納豆を入れたりする、卵かけご飯に。なんで？美味しいよ！
納豆は納豆で食べたい！いや、納豆ご飯で食べたい！
納豆と卵かけご飯に納豆を入れて、麺つゆを入れるとマジで美味しい。麺つゆは絶対持っとくべき。そう、美味しいよ、本当に。
麺つゆと、まあ、なんか貧乏生活必要なのは、ポン酢と麺つゆと、うん、
ポン酢はいらない。
いる。
いらない。
それはいる。
ポン酢はいる。
ポン酢は高い。ポン酢はいる。ポン酢はいる。
割れたね。あ、でも、めんつゆと、あと、貧乏生活で絶対必要なの、ケトル。
ケトル？ああ。
ケトル。
お湯ね。
あれがないとね、ダメ。うん、やる気起きないから。
でも、もやしはいるね。もやしはいる。
もやし毎日買ってたよ、僕。
もやし、豆腐は結構。
豆腐、もやし、ほんとに。お腹に溜まるしね。 美味しいから、そう、刃物はね、あの、キャベツとか高いからね、丸ごととか買えないから。うん、
わかる。カットキャベツでいいよね。
カットキャベツしか買えないんだよ。
カットキャベツ
最高。でもね、コスパ悪いよみたいな、結局高いよって言われるんだけど、うん、違うんだよ。キャベツを今300円で買えないから100円を買うしかねえのっていうね。
そう。それはあるよ。
あるよ。うん、マジで。
わかってないな。
うん、わかってない。
そうだったの貧乏はわかってない。いや、
もう本当にファッション貧乏だと思われたら困るからね。
ということでね、うん、変な感じで話も広がりましたが、
はい、今たくさんのお便りをね、本当にね、ありがとうございました。
一、はい、回ずつ増えてきますんで、
もうそうそう、ちょっとずつね、次は3通になってるから、はい。引き続き私たちホロライブアイドルプロジェクトへのメッセージ、楽曲の感想や番組へのツッコミなどを何でもお待ちしております。
はーい。
ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドルのラジオ、私たちの歌を聴け。
ではここで一曲おかけしたいのですが、曲の話をするにあたってこの方にも登場していただきましょう。どうぞ。
はい、こんにちは、ホロライブスタッフの友人 A です。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、二人とも貧乏飯の話長尺でしたね。一番な盛り上がったん
で、
アイドルのラジオですよ。
まだまだまだちょっと変な空気が出てたのは多分ちょっと思い出してた
な。あ、そうなんですか。
そうだね、昔のあの頃をね。でもあれもいい生活で楽しかったよ。
そうね、その生活があったからこそ今こうやってアイドルにな
ってるかもしれない。そうだよ、あれがないとダメだった。
もうちゃんとね、うん、あの、カットしても、その後も喋ってましたからね、この二人、ね。未公開編にね、なるんじゃないかと。
まだ言い足りなかった。
まだ言い足りなかった。
コーナーとしては足りなかったね。は
い。言ってたもんね。できるってね。
うん、1時間いけるって話。
1時間いける。コーナー化もね、あるかもしれませんね。
お願いいたします。絶望。
はい。ということで、本日、はい、楽曲の話なんですけれども、
はい、
今回は、パレットという楽曲になっております。
お
ー、こちらは、どなたの曲でしょうか。
はーい、常闇、私、常闇とはのオリジナル曲となっております
。めちゃめちゃいい曲ですよね。
いやー。
かっこいいよね。
ありがとうございます。
ドヤ顔。
ありがとうございます。
ドヤ顔。このパレットという楽曲は、はい、実はニキさんという方が、楽曲を手掛けていて、そしてとわさんが作詞を手掛けているんですよね。
はい、そうです。そうなんです。
うんうん。
なんかその、ニキさんにお願いした依頼って、なんかのきっかけっていうのが、うんうん、まずとはそのホロライブに入ってから初めて歌のカバーを上げた時の曲一曲目が、
はいはい、
ニキさんが作曲したブリリアントっていう曲を上げまして、
うんうん、
でその後にまたエラーというニキさんの曲になるんですけど、はいはいはい、エラーを上げて、そのエラーがすごい好評だったんですね。
うんうんうんうん、
すごいかっこよかったね。
そうそう、で映像と、まあ、イラストと映像もやっぱりすごい好評で、はい、あ、このニキさんとのなんか神話、うん、っていうの、なんか
神話性的
なね。そうそうそう、がある、
ね、いいね。
で、その時に結構ブリリアント歌った時にも、もう最初も、歌わせていただきましたっていう連絡をして、
はいはい、
ありがとうございますと、すごい優しく言ってくれて、
うんうんうん、
で、次回ちょっとエラーという曲も歌いたいんですけど、って言ったら、あ、ぜひぜひって言って、なんなら、いい、音源渡しますよみたいな感じ。すごい、なんか、ニキさんが言って、
ね、
そうそういただいて、
ね、
いいんですかと、
うんうん。
で、それで、もらって歌って、それが結構、はいはい、好評だったので、
うん。エラーのイメージありますね、すごく。
めっちゃある。
うん。
だから、初めてあげる曲、ニキさんにお願いして書いてもらえたら嬉しいなと思ってお願いしたら、もう心よく受けてくださって。
素晴らしい。
そうそう。で、MV、ミュージックビデオも、うんうん、エラーと同じ、イラストが掲げさんで、
はい
はい、で、動画がロリさんにお願いしてっていう。
うんうんうん、いやー、びっくりしましたよ。アニメの。
そうね、動いてて。
いや、すごいね。
いや、動きすぎてさ、この名がオルダーティブと関係ありません
よ。ありませんって書いてありましたよね。
そう、タイミングが、うん、そう、オルナタティブ。
オルタナティブ。
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 一緒だったから、うんうん、これオルタナティブなの、オルタナティブなのって言われちゃって、ちょっとそれはあれだなと思って、うん、これは関係ありませんって。
そう、かなりクオリティがね、高い MV に。
それぐらい高くて。うん、勘違いしちゃう気持ちもでも分かるぐらい、すごかったね。
めちゃめちゃ良かったですね、一発目で。
めちゃめちゃ良かった。なんか作詞ってどういう感じでこう、うん、思いを込めたってあるんですか？
あ、なんかやっぱり一発目、最初に出すってなったの、一曲目だったんで、うんうんうん、まあどういう感じでホロライブに入って、 って、はいはいはい、ホロライブとしてどういう感じの道を歩んできて、うん、最後アイドルになりましたよみたいな。
ああ、そういう、
まあその、そんな感じの流れをイメージしてて、うんうん、
そんななんかオリジナル曲、トアさんももちろんなんですけれども、実はかなたさんもオリジナル曲の ね発表が決まっているじゃないですか。
そうなんですよ。
作曲は、ね。
そう、田淵さんに。
そうですよね。
おりまして。もうウッキウキですよ。
ウッキウキウッキ。今どれくらい進んでるんですか、うん、ちょっと行けるところまであれば。
そうですね。6月20日なわけだから。
はいはい。
いや、でも本当にもうそろそろ。
そろそろ。
投稿できるのでは。
すごい楽しみ。
7月とかにはね、夏には。いいですね。
あ、夏には。
なって気持ちありますよ。
ああ、めっちゃいいこと聞いちゃったな。
いいですね。作詞の方は、ちなみに。
作詞は僕はしていなくて、たぶさんにお任せをすることに。おー、
作曲作詞で。
そうなんです。
え、もう来てるん。
確かにどんなテイスト。
届いております。
おー、ちょっとどんな感じ
どんなテイスト、
ちょっとでもいいから。
ちょっと、ちょっとなんかま、自己紹介的なところにもなって、本当にすごくなんだろう、なんか、この VTuber とはとか、はいはいはい、あのね、かなたとはっていうのをすごく聞き取ってくださって。あ、
掘り下げて、野口さんが。
勉強しますって言ってくださって。いいですか、握力50です。みたいな。
握力50が歌手に入ってたらどうするよ。
どう入れ込むんでしょうね。
握力50もね、田淵さんのフィルターを通したら素敵な感じで入ってる。
なるほどね。
確かに。どれがそれなんだみたいな。
っていうね。
なるほどね。
めっちゃおもろいじゃん。
確かに。
どうかも全部考えちゃいそう。この歌詞で実はこういうこと言ってんだ。
こんなおしゃれだけど、実は握力か、みたいな。ゴリラか、みたいな。
本当にね、いろんなことをちょっとお伝えして、はいはい、作文をちょっともうテキストで書いて、
はいはい、
直接あったりはしてないから、それでね、こんな感じです。
あー、で、田淵フィルターがかかって、
田淵フィルターおしゃれな感じに出るん
ですね。素敵でおしゃれで可愛い感じになっております。
楽しみだね。
楽しみですね。
聞いてほしい。
すごい聞いてみたいです。なんか4期生のオリジナル曲もね、
そうなんだよ。
あと少しだよな、多分。
もうちょっとだね。
もう少しで出るようなので。
発表できるかな。
おー。
うん、20日だとね。
はい。うん、ぜひ。楽しみにしていてください。
はい、ぜひお願いします。
はい、ということでそれでは聞いていただきましょう。トワさん、曲紹介をお願いします。
はい、常闇トワでパレット。
番組のコーナーをお届けします。ホロライブなりきりプロジェクト。あ、もう全然テンションが上がらなくなっちゃいました。いなくなっちゃいましたね。
お滑りコーナーね。
察しましたか。
はい、もう地獄よ。
ということで、アイドルといえばドラマに出演したり声優さんを担当したりお芝居もできないといけません。そこでこのコーナーではホロライブアイドルプロジェクトのタレントに演じてほしいキャラクターとシチュエーションのアイデアをそれぞれ別々に募集して演じてもらいます。ということで、基本的にはね、一人で演じてもらって、もしかしたら事故を巻き込まれ事故もあるかもしれないコーナーなので、
巻き込んでかないとな、これ。
よろしくお願いします。
巻き込まれて一人しかおらんやん。
よろしくね。
助け合い、助け合いですか。
頼むよ。
助け合い、そうそう。
同期の絆よ。
はい。では早速やっていきましょう。
はい。
じゃあどちらから先にやりますかね。
どうする？
どっちが先に？
前はトアからやってよ、だって。
あ、じゃあ分かった。僕から行きましょう。
了解です。 ハードルは上がりますけどね、後ろだとね。
そうだね。まあ、ハードルは上がるよね。
ハードルは上がりますけどね。
うるさー。なんや、なんや。
さあ、シチュエーションとキャラクターをね、引いていただいて、発表をお願いします。
はい、
それでは。
ラジオネーム大輔さん。
お。
世界征服を目論む大魔王。
おお、キャラクターですね。
キャラクターですね。
はいはい、
うん、シチュエーションは、ラジオネームカスタムモルさん。寝坊しちゃって、急いで学校に向かうシチュエーション。か
わいいな
難しいぞ。
なんか、何なんつった
大丈夫って何にも聞いてない。なんで聞いてないんです
か、忘れてる。
ま、なんか大魔王。
大魔王が寝坊しちゃって。
寝坊しちゃって。
はいはい、学校に行くと。
学校に行くと。
はい。
は
じゃあ、用意ができたら行きますの合図で始まりますので。
あ、じゃあもう全然、どうぞどうぞ、いつでも。
さすがですね。
お願いします。
はい。
はぁ、今日も、世界を征服するか。あれ、ちょっと待てよ。時間。今、もう、8時半だと。こんなんじゃ世界を征服なんてできない。いや、でも、急いで学校に行かなければ。ただただただただただただただただ。おっと、ここは赤信号だから渡りたいけど渡らない。渡ってはいけない。でもここで渡ったらすごく世界を征服している気がする。でも渡っちゃいけない。青になった。よし、急いで急いで行くぞ。急いで学校に行くぞ。待てよ、今日は現代文があったような。現代文の教科書を忘れた可能性がある。いや、でもここで現代文の教科書を横にいる人に見せてもらうというのも世界征服につながるのではないだろうか。
横にいる、
こういったものはね、バタフライエフェクトといって最終的に世界征服に全てつながっているんだ。よし、このまま学校に行ってしまおう。そういうところもね、まあ魔王っぽいと思うだろう。さて、学校に、今向かっております。向かって今走っています。
ちょっと上手いですね。
やばい、もう完全に遅刻だな、これは。いや、でも遅刻をするというのも世界征服につながる大魔王的なのではないだろうかと言いつつ、でもやっぱり遅刻しそうだと急いじゃう、急いじゃうな
ぁ何が目的だったんでしょうね、世界征服。
確かに。
どこをゴールにしてるのかちょっと迷いましたね。
ちょっと上くて嫌だった
もん。嫌だ
った。天使だからな、なんか世界征服って言われても思いつかなかったな。
あ、縁がね、あんまりないのかも。
縁ないから。
うまかったけどな。
そうですね。
そうでしょ。
スムーズだった。
スムーズ。すごい、あんなにパンパン出てくるんだと。
先にやっとけばよかった。
じゃあ、トワさん今ね、箱をスタッフさんがね、持ってきておりますので、
はい、
ぜひぜひ、取っていただいて。
はい、これあれだよ、ちゃんと何枚も入ってるよ、マジで。
そうですよ、決まってないですからね。
なるほどね。
じゃあ、キャラクターとシチュエーションの発表をお願いします。
キャラクターが、ラジオネームクロフさんからいただきました。熱血昭和ロボットアニメの主人公。昭和ロボットアニメの主人公が、シチュエーションはラジオネーム猫平行さんから。配信中に親フラシチュエーション。
なんか可愛いですね。
ねえ、可愛いよ。
熱血昭和ロボットアニメの主人公が、
確かにそうですね。
少年じゃない？
少年が、親フラされる、
ね。配信中に親フラシチュエーション。
はいはいはい。なんかちょっと。い
や、全然想像できない。
普通に配信をしてたら親が来るってやつだね。
そうですね。じゃあ行きましょうか。
行きましょうか。鳥をね、飾っていただいて。
はい。
俺は今からみんなにこのロボットを使って、今俺は2つ右手と左手にロボットを持
っている。乗ってないの。
このロボットを使ってシチュエーションをやりたいと思う。俺が勝つためのな。
たかし、
なるほど。
ちょっとお母さん、
ちょっと
待って、ね、今ちょっとお母さん、ちょっと静かに。
また一人で喋って
というお母さんの敵が来るかもしれない。でも俺は今配信中だから頑張ってやりたいと思う。ブイーブブブブ。
早くしなさいよ、
お母さん。
後でご飯食べに行くって言ったから、ちょっと静かにして。
冷めちゃうでしょうが。
ごめん、ママ
あんた
ママママママ後で洗濯物畳むから、ママちょっと静かにしてて。今ママちょっと今この配信でいろいろかかってるから。
何を見て、また配信出て一人で。
ママ、この配信見てるさ、テレビの
さ、またおことをやってる。意外と静かよ、あんた。
ちょっとママ
みんなごめん、みんなごめん。俺は今からママと一緒にロボット退治に行く。どういうことかわかるか。
早くもうご飯食べちゃうでしょ、タカシ。
うるさいママでごめん。
ママだ
って。ママがうるさすぎて何にも収集がつかなくて。
お母さんじゃなくてママなんです
。そう、ママが。ちょっと全然すごい、なんかもう、早く終わらない？
でも、なぎやり。ロボット、ロボ入れてきたのが
すごい。乗るんじゃないですね。持ってるんですね。
持ってる。そうそう、やっ
ぱ配信中だ。
ちっちゃいんだと思って。
乗ればよかった。
確かに乗らないんだ。
確かにね。
お人形劇みたいな感じにちょっとなって
る。車乗ってる時のあれみたいな感じで、やればよ、はいはい、そう。
確かに。終わりました。まあ、今回は、判定とかないんでね。この傷を引きずって、来週また。
本当に、何のボーナスもなしですよ。
結構、心に傷が開いたんですけれども。
ただ働き。
いやいやいやいや、そんなそんなそんな、まあ。素晴らしい演技をね。ありがとうございました。ということで、こんな感じで、はいはい、ホロライブアイドルプロジェクトのタレントに演じてほしいキャラクターとシチュエーションのアイディアをお待ちしております。以上、ホロライブなりきりプロジェクトのコーナーでした。
イエーイ。
ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、
プレゼンツ、
ホロライブアイドルのラジオ、私たちの歌を聴け。
お送りしてきましたホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。そろそろエンディングのお時間です。
はい、番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールの宛先はすべて小文字で hip@joqr.net hip@joqr.net です。
はい、 HIP はホロライブアイドルプロジェクトの略でございます。ぜひ使ってくださいね。またこの番組は番組のアーカイブを文化放送 V&R チャンネルに後日アップしていきますので、そちらもぜひチェックしてください。番組公式ツイッターもあります。募集しているコーナーの説明もございますので、ぜひフォローをよろしくお願いします。
ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。
いかがでしたか。
傷を負いました、心に。
そうだね、
最後のコーナーに引っ張られちゃダメですよ。それまでほら結構ね、いろんなことが、まあ、いろんなことがほらありましたから。
いい話して、
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 いいのもやふらが、
ね、あってね、
圧力鍋の話して、
あね、圧力鍋の話したね、
もやしの話、
身がギュッと詰まってるとことすっかすかなところで、ちょっと大丈夫？
すべて吹っ飛んだよな、ラストでね。
確かにラストで吹っ飛んだ。最初ふわっと入って、
はいはい、
まあ、ちょっとだから貧乏生活の話をし、
はいはいはいはい、
パレットと。カナタのオリソンとルミセのオリジナルソングの話
で、そうです、その話で全部ですよ、全部全部
ギュッ
として、
そうです、そうです、
だからそれがメインだもんね。
そうです、ここで、そうです、終わり、何もなかった。
メインの周りがすごい濃すぎてさ、メインが薄れちゃってるから。
確かに。
いや、そろそろなんか巻いていきましょうみたいな感じで、
ね、なんですね、
はい、
楽しかったです。
よかったです、ありがとうございます。
ということで、それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手はホロライブアイドルプロジェクト、天音カナタと
常闇とうとう、そして
ホロライブスタッフの友人 A でした。次回も
私たちの歌を